九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
アートリーフ岡美智子。宮崎県宮崎市、ビニールレザーに季節の色を重ねて手作りした葉っぱの集合体アートリーフで、さまざまな場所を演出する空間デザイナー。数万枚もの葉っぱの集合体で宮崎空港をはじめ、地元のホテル、銀行などあらゆる場所を心和む空間へとデザインしてきた岡さんのその場所、宮崎への思いを成瀬薫と
荒村優作、
そして私俵万智が探ります。
ロケーション、その場所。
岡さんは宮崎生まれ宮崎育ちでいらっしゃるんですか？
はい、そうです。
あ、じゃあこの豊かな自然からいろんな栄養をもらってる感じってあります？
ありますね。
作品にもこう影響って出ますでしょうか？
あります。四季ってやっぱりお花で表現されることが多いと思うんですが、季節のお花がね、咲き乱れるっていう、それをやっぱり葉っぱで表現したいなとは思います。落ち葉ってなんかこう寂しいイメージしますよね、秋の落ち葉っていうの
は。そうですね、緑じゃなくなって茶色く枯れて、カサカサって感じ、
ですよね、なんか寂しい感じしますよね、だけど春の落ち葉ってすごい元気があるんですよ。元気がいい。
春の落ち葉ですか？
春の落ち葉ってすごい元気がよくって、もう本当に、ね、風が吹くとタッタッタッタって走るの、立って走るような感じ見たことないですか？
いや、ないです。
あのね、秋の落ち葉では見られない感じ。
春という季節になんか落ち葉っていうことが全然イメージ結びつかなかったんですけど、うん、春もやっぱ葉っぱ落ちるんですね。
落ちて5月の
新緑になると、
新緑になるので、古い落ち葉は全部落ちてしまって新緑になるっていうので、その時のその落ち葉すごい元気があるの、なんかすごい頼んだよみたいな感じのね。
そうですか。
グリーンのリーフってすごく好きなんですよね。グリーンってすごい黄色から濃いグリーンまでいろんなバリエーションがありますね。だからすごく新緑の季節は好き。
葉っぱの見た目だけではないんですね。なんか存在そのものに心を寄せてらっしゃるんですね。
そうかもわかりませんね。
俵さん、春の落ち葉僕も知らなかったです。
ねえ、うん、本当にちょっと不思議な感じのお話で、やっぱこう葉っぱそのものへの、ね、興味っていうのがおありなんだなと思って。その春の落ち葉を岡さんは宮崎県庁前でよく見ておられるそうなので、私も今度春になったら見に行きたいなと思いました。
いや、それにしても南国宮崎といえば海のイメージも強いですよね。
あ、そうですね、あの2000年に開催された国際園芸造園博ジャパンフローラでは宮崎の海に吹く風を表現されて、岡さん優秀賞に輝いたそうです。またあの宮崎空港の愛称に使われているブーゲンビリア、あのお花をイメージした作品なども多数制作されています。
宮崎を流れる大淀川沿いに立つ宮崎観光ホテル。岡さんは場所により造花を使った作品も手掛けているのですが、ここのロビーではそんな作品が宮崎を訪れた人々を出迎えていました。
華やかで爽やかですね。
そうです。
これはどういったお気持ちで手掛けられたんでしょう？
ここに宮崎にいらした皆さんに、よくいらっしゃいました、またいらしてくださいみたいな、はい、そんな心地よい空間ができればなと思っています。
本当に気持ちがこう現れるような、とても素敵な色使いですね。
そうですね、爽やかな涼やかな、そして中にぬくもりのあるオレンジを入れて、華やかさも出して、このグリーンの色がとっても好きなんですね、これ花水木のグリーンなんですけれども、はい、この中にグリーンがあることで雰囲気が柔らかく華やかになってるかなと思います。
やはりこういう空間、例えばここですとホテルでいろんな人が集まっては参じていくっていう、そういうこともやはり 飾る時にはイメージされるわけですか。
そうですね、やっぱり結婚式の披露宴をされる方がまたここで記念撮影をしたり、あの旅行の方が帰り際にここで写真を撮ったりとかされますから、豪華さと華やかさと爽やかさと優しさととか、なんかいろんなものがこの中に入るといいなと思って、空間に似合う溶け込んだお花をね、今からも生けられるといいなと思います。
溶け込んだ感じ。
そうですね、あんまり目立たないんだけれども、ないと寂しいねと思ってもらえるようになりたい。さりげない、何気ないお花を、だけどやっぱり存在感があるお花を生けたいなと思うけど、難しいことかもわからない。
なかなかその微妙な塩梅ですね。
そうですね、
私は私があってお花でもいけないわけですね。
田原さん、お母さんの手掛ける作品はアートリーフのみではないんですね。
そうですね、アートリーフが中心ではありますけれども、空間を演出するというお仕事、なので、ホテルですとかね、こうちょっと華やかさが必要な場合には造花や生花を使うということもあるそうです、過去にはカサブランカの生花を300本使用して演出されたこともあるそうですよ、
宮崎の玄関口である宮崎ブーゲンビリア空港。岡さんはそのラウンジにアートリーフを展示しているほか、オアシス広場では今年で25年目となるクリスマスアートリーフ展を開催しています。そんな岡さんの作品に魅了された宮崎空港ビル株式会社の長浜康弘会長は、今年のクリスマスアートリーフ展もとても楽しみにしていました。
クリスマスのアート展というのをね、約1ヶ月近く空港の広場でね、オアシス広場でしてもらってるんですよね。空港の夜の景色が一番綺麗に見える時期なんですよ。この先生の作品がね、もうふんだんにこの広場全部をこう飾ってくれるもんですから、飛行機に乗る人だけじゃなくて地域の皆さんがね、それを目当てにね、この空港に来ていただくというのはね、想像以上の効果があります。
そうですか、はい、その飛行機を乗り降りする人だけじゃなくて、それを目当てに集まるほど、そうですね、私も空港利用しますけれども、あれは本当に華やいだ気持ちになる、ね、素晴らしい展示ですね、
ここが空港なのというね。
そうですね、本当思い切った空間の演出 で、とても素敵ですよね。今年のあの空港の大きな話題になりました、はい、あの藤代誠二さんの影のステンドグラスが加わって、はいはい、今年のクリスマスってまたちょっと違った雰囲気になりますでしょうか。
これはね、もう想像しただけでね、鳥肌が立つようなね、空間になると思います。岡先生のアートとね、神話のステンドグラス、これがね、見事にねマッチしてると思うんですよ、ちょうど今年で25年目ですかね、まあ、そういう節目の時にね、また岡先生にも頑張っていただいて、これまで以上にね盛り上がるアート展になると思ってます。もちろん宮崎の業界では屈指の方ですけども、その輪をね、今後はさらに九州日本とアピールして取り組んでもらえたら、きっといい評価をね皆さんがしていただけるというふうに思ってますけど。
田原さん、いや、アートリーフで彩るなんてなかなか粋な空港ですね。
そうなんです、私本当宮崎空港って宮崎の中でもお気に入りの場所の一つなんです、そういうあのもてなしの気持ちもありますし、はい、書店には私のコーナーも作っていただいたりして、すごく地元の作家を大事に、してくださってますし、あとね、世界初の小型機のその飛行機へのタラップ、ひなたらくちんブリッジっていう愛称なんですけれども、それを考案して去年バリアフリー大賞を受賞しています。あのほら小型機って、あの旅客用の橋みたいなの、あれがつけられないので、雨の日とかすごく歩くと大変じゃないですか。
そうですね、
ましてその車椅子で乗る方とかも本当にご苦労されるんですけれども、だから小型機でもあの橋を架けられるようにしたっていうことで、なんかね本当に気持ちの優しい、いい空港で、置いてある食べ物など、なんか私が PR してますけどあのすごくいいものが置いてあるので、もう本当宮崎に来たらまずね空港見学してほしいなって思うぐらいの場所ですよ。
宮崎を代表するサーフスポットとして知られる木崎浜。 岡さんは今回その宮崎の海をイメージしたアートリーフを作ってくれました。
海風に揺れるアートリーフ、また素敵ですね。
ありがとうございます。
この作品でアートリーフ何枚ぐらい使われてるんですか？
3万枚ぐらい。
3万枚ですか。こういった屋外の空間で飾られるっていうことはされたことあるんですか？
いいえ、初めてです。
照明が当たったアートリーフも素敵ですけれど、また室内とは違う表情ですね。
そうですね。室内であるときはなんか優雅な雰囲気を出せるんですけれども、この外でやるっていうのはまたすごいこうワイルドな。
そうですね、本当新しい表情を見せてくれてますね。はい、今回の作品にタイトルをつけるとしたらどんな風でしょう？
何でしょう。海にかかった虹。
素敵。そうですね、本当七色のリーフが。
トラさん、海にかかった虹見てみたいです。
ぜひテレビ版の匠の蔵で確かめてみてください。